CD2 トラック1サブモダリティ1。
さてフィードバックをもらっています。私たちと一緒に勉強してこなかった人たちは、中にはよくわからなくなってきたという人がいるようです。その人たちのために今日一日はデモをお教えします。わからないときに質問をしなければ、それはあなたのせいですよ。
知らなければならないことを知るために、必要な質問は全部聞いてください。
私が言ってることをわからないときは
聞いてくださいね。
すぐに質問をしてください。もし何も質問が来なければ、すべて理解していると想定して先に進みますよ。昔はトレーナーストレーニングでこれはしませんでした。デモをしてくださいとだけ言いました。でも今は半日また4分の3ぐらいかけて、効果的なデモのやり方とデモデーをどうやったら合格するかということを教えています。ですから何が起きているかわからないときには、これがあなたの手だとして、あなたの手がこうやって上がって、タットさんわかりません、アデレナさん助けて、やっていることが理解できないときは必ず手を挙げて質問をしましょう。なぜなら皆さんがデモをパスするためにこれをやってるんですから、必ず聞いてください。聞いてくださいね。 OK ですか？さて何か質問ありますか？ここまでで。はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。
まだコントラストアナリシス、対象分析とマッピングアクロスはやっていません。そのうちやります。これはベーシックサブモダリティです。
トラック1は以上です。
CD2 トラック2サブモダリティ2
では、サブモダリティの事前チェック、プリクオリファイです。
その特定のデモ、サブモダリティのための事前チェックについて話をしましょう。どんな質問をするべきか。まずビジュアルなサブモダリティがはっきりしている人を選びたいですよね。前に出てきたときにイメージが見えませんという被験者は選ばない方がいいと思います。少なくとも私はそういうふうにやります。
通常こんなふうにやります。モチベーションの内部表彰イメージの引き出しです。
すごくやる気が湧いた時のことを思い出せますか？
そして次の質問は、
その人の目です。
目をよく見てくださいね。
やる気になった時を思い出しての質問で、体感覚、キネステティックの方に行くような人っていうのは良くないかもしれません。例えば私、この小さなものが、小物が好きなんですね。サブモダリティを教える前にやるモチベーションってやつです。 CD には入ってます。
やる気になった時のイメージを描いて、それを切ってサイズにまで縮小していって、それを壁のシミの中に入れてしまうんです。その上で、まだモチベーションを感じられる人はいますかと聞きます。
こういう感じですね。すごくモチベーションが上がった時のことを思い出してください。その時に戻って自分の体の中に入っていって、ちなみにこうやってステートを引き出すんですよ。いいですか？皆さんが理解していると僕が確認するために言ったんですよ。これはサブモダリティを引き出すためではなくて、このサブモダリティのデモに使う被験者を選ぶための事前チェックですよ。
なるほど。
そしてこういうふうに言うんですよ。はい、みんな一緒に。あ、ちなみにこれは僕が言ってるのではなく、皆さんがこう言ったんですよ、こう言うんですよってことを話してるんですからね。つまり僕たちの言ってる通りにやってはいけないってこと、今はね。ではこういうふうに言ってくださいね。すごくモチベーションが上がった時のことを思い出せますか？具体的な出来事ですよ。その時に戻って自分の体の中に入り、すごくやる気になった時に何を感じて、何を見て、どんな感情を持ったかを実感する。すべてスクリプトのステートの引き出しの部分に書いてあります。
みんな分かりましたか？
理解しましたね。よし、ではそのイメージを生徒たちを見て言ってください。そのイメージを、一部の人はん？イメージってのような顔をするでしょう。イメージを自分の中に入れたまま、切手サイズにまで暗く凝縮、 縮小してそこのシミの中に入れましょう。そしてそれでモチベーションが下がった人はどのくらいいますかと聞きます。選んではいけない人はどの人たちでしょうか。その時に手を挙げない人です。これの便利な点は2つのことが分かるという点です。今度はこの絵をどんどんどんどん時速100マイルくらいの速さで拡大していって、あなたにバーンと当たるまで大きくしていきます。イメージの中に入って 1,2,3 うっ、他の音でもいいですよ。ヒューはダメですよ。その音には特定のプロセスがありますからね。だからウープと言って、さてもっとモチベーションを感じている人はと聞いて、モチベーションをさらに感じた人を選んでください。ロケーションと距離のビジュアルシフトがその人にはとても合っているということを示唆しているからです。これが最初のサブモダリティのデモのためのプリクオリファイです。そういう事前チェックを、言い方を変えましょう。過去においてこのプリクオリファイをしない人が完全に成功したという例が少ないのです。お警告ですよ。どうぞ。そして今までとは違うグループでこれをやりますからね。
でもどうか、こんなことを言うのは失礼かもしれないけれど、被験者を前もって調達しないでくださいね。
前もって被験者になる人を決めておいて、こういうふうに必ず反応してくださいなんて相談していたら、それは不正行為とみなしますよ。
私たちセンサリーアキュイティには優れているんですからね。
こんな感じです。例えば誰かに、これからチェイニングアンカーを教えるので、いや、アンカーの破壊を教えるので誰かボランティアしてくれるかな。私がアンカーの破壊と言ったら、やりますと手を挙げる。そしてアンカーを破壊したら、わあすごい、今のは大きかったって言うんだぞ。これは不正行為です。絶対にやってはいけません。もちろんグループの人たちと練習するのはいいですよ。それはもちろん推奨します。
え、すべてのデモを練習してくださいね。
ただし僕があなたたちなら、僕を相手に被験者を準備しておくなんてことはしません。それは不正行為です。
このトレーニングが始まるときにも言いましたが、皆さんがデモのやり方を理解しているかどうかを私たちは知りたいのです。それが目的なんですよ。
どちらにしろ今とは違うグループでやりますからね。新しいグループメンバーは皆さんに知られないようにしますから。どうぞ。
ここで質問が入ります。
デモをやってその被験者でうまくいかなかった場合、あなたは不合格になります。
だから成功しなくてはいけません。
だってあなたはトレーナーになるんですよ。私たちがこちらでデモをして失敗したのを見たことあります？答えはノーです。見たことないですよね。はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。
途中までやって適した被験者じゃないと分かったら、タイムアウトと言った方がいいですね。タイムアウトさせてください。間違った被験者を選んでしまったので変更させてくださいと言ってください。変更はできますから。
変更してもマイナス点にはなりませんよ。タイムアウトをすれば、あなたがうまくいっていないことをちゃんと理解しているんだなと私たちにも分かります。間違った被験者でそのままダラダラ続けているよりもずっといいです。そしてあなたがデモの被験者に選ばれたとしたら、正直でいてください。本当に問題は排除されたのか、されなかったのか。
誠実でいてほしいことと知っていてほしいのは、私たちのキャリブレーション力はかなり優れているということです。ですからうまくいかなかったときは必ず僕たちには分かります。あなたのグループの人たちにも分かりますからね。
今回カリフォルニアでこんなことがありました。ある女性がいました。彼女はとてもよく準備をしていました。ただ彼女はミスマッチな人でした。私たちがこういうふうにやりなさいと言うと、必ずいいえ、私は違うやり方でやりますと言うのです。私のグループだったので、私がデモをして彼女はマッピングアクロスをやらなければいけませんでした。
トラック2はここで終了です。CD2、トラック3、サブモダリティ、マッピングアクロス。
さて、マッピングアクロスをしているとき、コントラスティブアナラシス、対象分析ですね、とマッピングアクロスですね。そのとき、私は彼女に、必ずイメージのロケーションと距離を把握していなさい。そして絶対に手でアンカリングをしましょうね。その点を注意してください、と。
今話はコントラスティブアナリシスとマッピングアクロスに進んだんですよ。単なるメタファーじゃないですからね。
あなたはこうするんですよ。クライアントが、はい、イメージが浮かびましたと言ったら、どこにありますかと聞き、目の前のここにあります と答えたら、
その時にあなたの手を置いて、
必ずあなたの手を
そこに置いて、ここですか、ここですか、ここですかと聞くんです。
たとえ相手が目を閉じていても、あなたの手が自分の手の隣にあるのを感じるので、ここですか、ここですか、ここですかと聞けば、あ、ちょっと前の方かもしれない、あ、そうそう、ここそこです。
これで手にイメージをアンカリングすることができました。コントラスティブアナリシスの時でも、マッピングアクロスの時でも、イメージは手にアンカリングしてください。
ただし、これはあなたたちの生徒にはあえて教えません。
自分の生徒には教えてはいけません。
実践はしても教えてはいけません。これはトレーナーレベルでやることです。さらに、イメージが床にある時もそうです。あちらにあります。え、どこですか。あちらです。床についてる白いシミのところ、と言われたら、あなたは実際にそこまで歩いていって、ここですか、と言うと、いや、もっと後ろです。ああ、こちらですか。ええ、ここです。そしてあなたはそこをしっかりと指さします。これとても重要です。この女性はそのやり方ではやらないと決めてしまったようです。
ミスマッチな人ですからね。
彼女の被験者は、イメージは床にありますと言いました。どこですか、と聞くと、絨毯の模様の上です。その模様って、あそこのことですか、と彼女は聞きました。トレーナーも全く注意していませんでした。そのため、彼女がマッピングアクロスをするとき、イメージをじゃあそこに置いてくださいと言ったときに、そこがどこにもなかったんです。おまけに残念ながら、ロケーションがその人のドライバー推進力だったんですね。
他のデモは完璧だったんですよ。
そう、他のデモは完璧だったんです。
ただし、ドライバーがロケーションだったのに、それをミスしてしまった。
そして被験者に、今でもそれを食べたいですか、と聞いたら、被験者は、ええと答えました。
かなり正直に、ええ、食べれると思いますと答えました。これはマッピングアクロスの成功の事例とは言えません。では、もう少し具体的な話をしましょう。コントラスティブアナリシスとマッピングアクロスの話をしましょう。その2つの、はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。
では、手は伸ばさないでください。
そう、具体的にします。後ろの壁と言われたら、後ろの壁のどこですか。あ、ここです。ああ、ここね。
ここで質問が入ります。そこまで歩いていって指を指します。ポイントはアンカーをかけることです。
ここで質問が入ります。
2つのロケーションに違いがないなら、あなたは間違った被験者を選んだことになります。コントラスティブアナリシスとマッピングアクロスの正しい被験者の選び方を説明しましょう。
コントラスティブアナリシスとマッピングアクロスのための事前チェックのやり方ですよ。
では、コントラスティブアナリシスとマッピングアクロスのどちらでも構いませんが、どちらかのデモがやりたいとしましょう。本当は大好きなんだけど、好きじゃなければいいのになと思うものを持っている人はいますか。とっても好きなんだけど、それが嫌いだったらどんなにいいかなと思うものがある人と聞くと、人々は手を挙げます。例えば、アドリアナが手を挙げたとしましょう。わかりました。では、好きなもののことを考えられますか。
はい。
それがどれくらい好きか、それをどれくらい好きか想像すると、そのイメージが見えますか。
はい。
それはどこにありますか。
こちらかな。
うん、素晴らしい。では、嫌いなものは。彼女はオーディエンスの中にいるとしますね。あなたの嫌いなもののことを考えられますか。
はい。
どこにありますか。
あっちの方です。
それから彼女に、いいでしょう、では前に出てきてくださいと言います。
そこが違いなんですね。2番目のイメージが、最初のイメージがこちら、2番目がこちらで、
NLP を教えるまでそんなことを考えたこともなかったかもしれませんね。
ここで質問が入ります。
私たちのトレーニング中にやったことが、今になって全部理解できましたか。そう、その通りです。例えば、アドリアナが、私が好きなものはすぐここに、そして嫌いなものもすぐここにありますと答えたら、あなたは何と言いますか。ボランティア志願してくれてありがとうございます、でも最適な人を選びたいので、他に誰かボランティアをしてくれませんか、と言うんですよ。ロケーションが異なっていたら、違う被験者を選びましょう。
違う、ロケーションが異なっていなかったら違う被験者を選びましょう。
なるほど、失礼。ロケーションが同じところにある人は選ばないでください。この2つの違いをそれぞれの手にアンカリングすることが重要です。クライアントがアンカリングするのを手伝って変化をさせるのです。 このデモを成功させるためには2つのロケーションがかけ離れていることが重要なのです。
デモを始めるのはクライアントがまだオーディエンスの中にいるときからです。2つのイメージが違う場所にあることが重要です。そしてものすごく離れていることも重要なんです。
でも事前チェック、事前審査、事前チェックをするときには好きだけど嫌いだったらいいのにと思うものはありますかと聞くんですよ。そしてそれを考えたときにイメージが湧きますかと聞くんですよ。いいですね。そしてそれはどこにありますかと聞きます。サブモダリティを全部導出しなくていいです。ただどこにありますかだけで結構です。こうすればコントラスティブアナリシスとマッピングアクロスのデモはパーフェクトになるでしょう。完璧なデモがしたいですよね。違いますか。ではいいでしょう。
もう一つ事前チェックで聞くべき質問があります。それは何ですかです。例えば、はい、好きじゃなかったらいいのに大好きなものがありますと言われたら、そう、それは何ですかと聞きます。
それは何ですか。
時に生徒の中には砂糖と答える人がいます。砂糖というのはあまりに広範囲で、
砂糖の話をしよう。
さまざまなコンテクストにまたがってしまうんです。
砂糖が入っていないものって何ですか。真剣に、
今の時代砂糖は何にでも入ってます。
例えばアドリアナがあるときすごくおいしい、
ハワイのソルトね、
マッシュオリーブを買ってきました。
ああ、オリーブね。でもソルトもそうだったのよ。
ここオーストラリアでマッシュオリーブです。ラベルを見ると砂糖が入ってました。
そしてハワイのソルトにも砂糖が入っていました。
ソルトに砂糖ですよ。ですからクライアントが私は砂糖が好きなんだけれども嫌いだったらいいのにと言った場合、問題はあまりに多くの食品に砂糖が入っているということです。ほとんど全てに入っているので、その問題を適度な方法かつビフォー&アフターの大幅なシフトを伴う方法で解決しようと思えば、サブモダリティシフトを20回30回とやらなくてはいけなくなります。コーヒーにも砂糖、ケーキにも砂糖、フルーツにも砂糖。
ケーキにはいろいろな種類もありますしね。その人によってそれぞれのチャンクダウンが異なりますから。
とにかく多すぎます。だから砂糖はあんまり適していません。そしてボランティアを募るときは同じロジカルタイプの人がいいですね。例えばビールを飲むとガソリンを飲むだったら似たようなロジカルタイプです。でもここで大切なルールがあります。その人の口に入ったものでないと本当に必要なビールとガソリンに対する研ぎ澄まされた体感覚を得ることができないんです。 CD ではチョコレートと犬のうんちでやりました。ちょっとやりにくいかなとも思いましたけど、このクライアントは子供の時に、あ、まあその話はいいとしましょう。チョコレートは同じような色だし同じような粘土質だし、口に入れたことのあるもの、食べ物を扱うんであればそれぐらいシャープで確固たる体感覚、キネステティックが必要となります。嫌いなものを好きになりたいはできるかとエクササイズの時に生徒には聞かれるでしょう。
その前に、はい、それは嫌いですと思えるものを持っている人を探して、そのことを考えると確固たる体感覚を感じる人、今すぐにでも吐き気を催しそうな人が見つかれば、こんなに完璧なでも被験者はいませんよ。
レバーは大嫌いだ、レバーのことを考えるとイメージが湧きますか。すると相手はうえっとなる。これはいい被験者です。最高です。どうぞ。
ここで質問が入ります。
範囲が広すぎます。
コンテクストされたものが必要です。
高度にコンテクスト化されたものが必要ですね。例えば私はコーヒーに砂糖を入れたくありませんなど、実際これは行動ですけれどもね。嫌いになりたい好きなものじゃないですね、こういう場合スイッシュパターンがいいですね。
例えばドーナツが大好きというのは明確でいいでしょう。コンテクスト化されています。
うん、ドーナツいいですね。
私は
ここで質問が入ります。
それはちょっと広すぎます。
具体的なアルコールの種類がいいでしょう。ちょっと広いですね。
アルコールだとサブモダリティシフトではちょっと足りないかも。
アルコールは少し複雑な問題です。僕だったら他の人を選びます。例えば僕がデモをやるんであれば治療法的な質問をしているのだと思いますが、クライアントに対してはもちろんやりますが、デモの場合は嫌いな食べ物にうっとなる人を選ぶでしょう。そして好きな食べ物を手放してもいいと思っている人にします。ある時チョコレートといった被験者がいました。 チョコレートと何か忘れてしまいましたが、前に出てきた彼女に手放す準備はできましたかと聞いたら、チョコレートを今よりちょっとだけ嫌いになることはできませんかと答えました。僕が何て答えたかと思いますか。はい、どうぞお戻りください。ボランティアをしてくれてありがとう。一貫していない人でデモをするとどうなりますか。結果が得られません。
こんなにも好きでいたくないという人はどうしますか。
それは一貫してません。事前チェックをする場合、好きだけど好きじゃなければいいのにと思うものはと聞きます。 X と答えがきます。では嫌いなものはと聞いて、嫌いなものなんて作りたくない、完全に嫌いなものなんてないと答える人も選んではいけません。これもダメです。一貫性を持たない人は大勢います。チョコレートを嫌いになりたいけれど嫌いになりたくないのです。
ここで質問が入ります。
僕たちが必ず聞く質問は、あなたの無意識は今日この場で変化することを受け入れられますか。そしてそれを顕在意識で認識することができますか、です。
そしてはいという一貫した返答以外は受け付けません。
一言はいと答えたらそれは一貫しています。してもいいかなと答えたら一貫してません。どうぞ。
ここで質問が入ります。
前に出てきてもらう前に聞く質問は、他のパターンの時にも説明しましたが、聞くべきなのは、今日この変化をさせることを無意識は受け入れられますか。そしてその変化を顕在意識で認識ができますか、です。僕はいつもこれを聞きます。パターンをデモするときは必ずこの質問をします。それが対タイムラインセラピーのパターンでも、クライアントをステージに上げる前にはやはり聞きます。
では明確にするために、事前チェックの時の質問を復習しましょう。これから私はデモをするとします。コントラスティブアナリシスでもマッピングアクロスでもどちらでも構いません。でもボランティアが必要です。好きな食べ物、本当に好きな食べ物があるけれど好きじゃなければよかったのにと思える人はいますか。人々は手を挙げます。誰か一人を選んで、それは何ですかと聞きます。何々ですと答えが返ってきます。 X がどれだけ好きか考えると。
ところでこの質問に関して僕らがちょっとこだわりすぎだと思いますか。
その通りなんですよ。
聞くべき質問がこれだけなので、 X がどれだけ好きかと考えたときにイメージが湧きますか。他の質問は聞いてはいけません。
相手ははいと答える。それはどこにありますかと聞きます。
え、それは何ですか。
いえいえ、どこにありますかよ、何ですか、終わったのよ。
ああ、何ですか、で、どこですかだね。
そう、次はどこですかよ。そして、あなたが大嫌いな食品はありますかと聞きます。はいと答えたら、それは何ですかと聞く。ここでも同じロジカルタイプのものがいいでしょう。それがどれだけ嫌いかを考えたとき、イメージが湧きますかと聞きます。はいと答える。それはどこにありますかと聞く。そのロケーションが異なっていたら、それは良い被験者です。前に出てきてもらう前に変化させるために、そのパターンを手放しても無意識は大丈夫ですか。そして顕在意識でも意識することはできますかと聞きます。はいと答えが返ってきたら、それは完璧なデモ被験者です。前に出てきてもらいましょう。
これだけの手順があることを知りませんでしたよね。最高の NLP トレーナーになりたければなれるんですよ。これはスクリプトにはありません。
質問が入ります。 X がどれだけ好きかを考えたときに、あなたは。
ここで質問が入ります。いや、聞いて聞いて。人生においてとても嫌いなもので、嫌いじゃなければいいのにと思えるものはありますか。はい。
できれば食べ物で。
それについて考えたときイメージが湧きますか。そのスクリプトに言葉を2つ付け加えてほしいのです。生徒のためではなく、あなたのためです。この2つの言葉を入れてください。あなたがどれぐらいチョコレート X を好き嫌いかと考えたときにイメージが湧きますか。
どれくらいそれが好きか嫌いかと考えたときにイメージが湧きますか。
ちなみにこれは正当的な NLP です。
そして経験に基づいています。X のことを考えるとイメージが湧きますかという質問と、 X のことをどれだけ好きなのかを考えるとという質問とは異なるイメージを引き出す可能性もあります。
かもしれません。そうじゃないとは思います。 チョコレートのイメージを思い浮かべられますかという質問は、どれだけチョコレートが好きかというイメージとは違うものを引き出してくるはずです。その言葉の違いは分かりますか？
ここで質問が入ります。ただその2つの言葉を付け加えるのです。加えるだけで何も変えなくて大丈夫ですよ。
それに正直に言って逆にやってもデモが成功すれば合格できます。どうぞ。
ここで質問が入ります。
それは完璧に被験者に向いていない人です。ちなみにキネステティック優先でそれを誇りに思っている人の多くは、イメージは湧かないけれども感覚は持てますと言います。 NLP のこの分野ではそんなのは嘘くさいと思ってます。エリクソンはこんなふうに言ってます。キネステティックとはディライブドリプレゼンテーショナルシステム、派生的表象システムであり、視覚か聴覚から派生したものであると。
視覚も聴覚も顕在意識の外にあるかもしれません。
でもキネステティックが優先だからという人は選ばないようにしましょう。デモをやるときにイメージが浮かばないという人を被験者にするとどうなると思いますか？オーディエンスの半分がイメージを持つことができなくなります。そうするとキネステティックのタイプの人はイエイ、やっと理解されたと言います。
ここで質問が入ります。
それは同じロジカルタイプではありません。どちらも口に入ったものなら別ですが、できれば食べ物がいいでしょう。その人がおえっとなるようなら使うかもしれませんが、その時々によって考えるかもしれません。でも可能な限り同じロジカルタイプのものを選んだ方が良いでしょう。生徒に同じロジカルタイプでやるように教えるなら、あなたも同じロジカルタイプでやった方がいいでしょう。
ここで質問が入ります。
でもそれは前に出てきてもらう前の話です。すごく嫌いなものと聞いておがくずと答えられたら、他に嫌いなものはと聞いてください。食べ物で嫌いなものはと。
ではコントラスティブアナラシスとマッピングアクロスの事前チェックに関しては分かりましたね。
コントラスティブアナリシスとマッピングアクロスの事前チェックは共通しています。
皆さん明確になりましたか？ダメ？
分からない。ああよかった。さて僕たちのところで勉強していない方々、分からなければ手を挙げてください。ああどうしよう、分からなくなってきたというフィードバックをもらってますからね。これは分かりましたか？今分からなくてもマイナスにはなりませんよ。デモデーで理解してないとマイナスになりますからね。今質問しても何も問題はないんですよ。いいでしょう。どうぞ。
ここで質問が入ります。
僕は約20年間プラクティショナーレベルの NLP を教えてきた経験の中から、いかに結果を出していくかということを皆さんに精一杯伝えているんです。皆さんが20年かけなくてもいいように。教え始めた頃はチョコレートのイメージを思い浮かべられますかと聞いていました。本当にそう言ってたんです。でも時間をかけて分かったのは、チョコレートのイメージだけではうまくいかないことがあるということでした。だから今ではチョコレートのことを考えた時にイメージを浮かべることはできますかと聞くだけでなく、トレーナーレベルではチョコレートがどれだけ好きかと考えた時にイメージが浮かびますかと聞くようになったんです。
ここで質問が入ります。
それをやると自分は偉くて、あなたたちはペーペーのプラクティショナーで、ここまで習得することは不可能みたいに思わせてしまうからです。プラクティショナーの人たちにはなぜロケーションが必要なのかを教える必要はありません。こんなトレーナーたちを見たことがあります。さてこれからデモ被験者を事前チェックします。厳密にチェックして、あ、それと彼女には背中にアンカリングをかけますよ。
それはやりすぎなんです。プラクティショナーには情報や詳細が多すぎちゃうんです。
彼らには対処しきれなくなってしまうのです。
ここで質問が入ります。
それは話しました。
スクリプトにもありますよ。ここで質問が入ります。
その通りです。そして彼らは聞く耳を持たないでしょう。頭で逆立ちをしてバケツの中に口から水を吐き出しても、それでも聞いてくれないでしょう。 頭で逆立ちをしてもぴょんぴょん飛び跳ねても裸になって部屋中を走り回っても生徒たちには理解されないでしょう。プラクティショナーでは物事をシンプルにしないといけないのです。ここに注意してこれにも注意してなんて話を複雑にしてしまうと、
あなた自身がトレーナーとしてオーバーロードになってしまいます。
あなたはトレーナーなんですからね。あなた自身がオーバーロードになってしまう。プラクティショナーにはそこまで細かいことを言ってはいけません。とてもシンプルにしておかないと。
そしてスクリプトの第一のルールは、最初と最後のステートを決めておくです。これだけは絶対の自信を持って言います。
このスクリーンに映し出してもいいですよ。最初と最後のステートを決めておくとね。それがあんまり重要だと思ってなかったんですか？それじゃあ何が重要なのか僕にはわからないよ。
ここで質問が入ります。
行動にはマッピングアクロスは使いません。行動には何を使いますか？そう、スイッシュパターンです。正解です。プラクティショナーでも言いますよ。行動はスイッシュで、それはスクリプトにも書いてあります。だからスクリプトにも書いてあるのです。いつも言ってることだからです。スイッシュパターンはそんなに深刻じゃないマイナーなステートかマイナーな行動の時に使います。マッピングアクロスは行動では使いません。
マスタープラクティショナーでも嫌いから好きはやったので、このディスカッションはやっているはずです。もしクライアントがこれが嫌いなんだけど好きになりたいと言ってきたら、それをやってはいけないとアドバイスします。エコロジーの問題です。
このクラスの人からも、でもなんでやってはいけないのですかという質問が来ました。
エコロジーの問題なんです。嫌いな人や嫌いな食べ物を強制的に好きにならせると、体が求めているものに反することをやってしまう恐れがあるのです。
生徒というのは聞こえたことしか聞いてません。問題を複雑に話せば話すほど問題は複雑になってしまうのです。今ここでトレーナーとしてこれを学んでいるのは、非の打ちどころのないトレーナーになるためです。プラクティショナーたちには非の打ちどころのないプラクティショナーになってほしいとは望んでません。そんなことを言ったらビビってしまいます。彼らに期待するのは大部分においてパターンを理解することです。教えないことが何点かあったとしたら、それはそこまで教えることが不可能だからなんです。彼らは混乱してオーバーロードになってしまいます。はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。
書き取ってもらいたいのでペンを持ってください。あなたの無意識は今日この場で変化することを受け入れられますか？そしてそれを顕在意識で確認認識することができますか？タイムラインセラピーのコースを取った人たち、これはタイムラインセラピーのハンドアウトにも書かれています。もう一度言います。あなたの無意識は今日この場で変化することを受け入れられますか？そしてそれを顕在意識で認識することができますか？これは以前にも言いましたが、どの NLP のテクニックをやるときにもこれは聞いてください。前にも言いましたよ、絶対に。でもやらない人が多いんですよね。
結果は自分がトレーニングをやるようになってわかるんですよ。
ここで質問が入ります。本当のケースを扱っていますよ。定期的にクライアントに会ってますよ。
チェンニング案会の時は最初と最後のステートを決めなければいけないことを他にも何人か理解していませんでしたか？
何人くらいがチェンニング案会の時に最初と最後のステートを決めなければいけないことを知りませんでしたか？ではこの中であなただけが理解していなかったんですね。あなたの言葉遣いが今はちょっとだらしないですね。それをまず指摘しておきます。クライアントにビビッド、鮮やかという言葉を使うとビジュアルを示唆します。今チェイニングアンカーの話をしてますよね。その時が来たらちゃんとチェイニングアンカーの話をします。でもあなたはチェイニングアンカーの話をしていて、この場では今皆さんに考えてほしいのはこのことの順番と配列であって、それには8時を過ぎてしまうかもしれません。このセグメントにかける時間が長引いていることを分かってください。今コントラスティブアナリシスとマッピングアクロスで30分以上使ってしまってます。それだけは分かってください。 皆さんのプラクティショナーおよびマスタープラクティショナーで僕の見落としがあったならそれはお詫び申し上げます。僕はそれなりの意図を持って教えているので、多くの人々が一番いい成果を得られるようにできるだけシンプルに教えてきました。うまくいかないかもしれない事例ばかり話していると生徒をオーバーロードしてしまう危険があることは言っておきます。オーバーロードしてしまうと彼らはパターンを使わなくなってしまいます。本当にシンプルにしておくことが大切です。今は僕の言ってることが信じられないかもしれない。君の表情を見ればわかります。でも必要以上に複雑化させるよりシンプルに留めておく方がベストな結果が得られることは絶対に約束します。こんなことを言う唯一の理由は、皆さんにトレーナーとしてデモに成功してほしいからなんです。はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。
あなたが X をどれだけ好きかと考えたときにイメージが湧きますか？いいですか？
そして事前チェックが終わって被験者をステージに呼び、再び質問をします。ではあなたはこの X がとてもとても好きだと言いましたね。そして X のことを考えるとイメージが浮かんでくる。はいと答えが返ってきます。それはどこにありますかと聞いた途端にアンカリングします。それから素早くサブモダリティを引き出します。次に嫌いな食べ物のサブモダリティを引き出します。コントラスティブアナリシスの時はその違いを分析して可能性のあるドライバーを指摘します。強調して言いますが、可能性のあるドライバーですよ。
コントラスティブアナリシスでは可能性のあるドライバーを指摘します。
本当のドライバーはシフトをやるまでは分かりません。だからドライバーである可能性のあるものというものです。
マッピングアクロスをやるまでは本当のドライバーは分かりません。
それであなた方のコントラスティブアナリシスのデモは終了します。
スライドセットを持っていればその通りのことを言っていると分かるでしょう。急いでここにスライドセットを移しましょう。スライドセットを持っていればコントラスティブアナリシスやマッピングアクロスの時に可能性のあるドライバーと書いてあるのが分かります。どこだったかな。スライドセットを持っていればコントラスティブアナリシスではドライバーのヒントを得ることができると書いてあります。中央部分のアソシエイトのそばにカラーの絵があって、右上部分のディソシエイトのそばにもカラーの絵が書いてあります。そしてドライバーの可能性があるものはとあって、ドライバーの可能性と書いてあります。これらはまだドライバーとは言い切れません。マッピングアクロスをするまではわからないのです。
ドライバーとその違いを指摘したら、あなたのコントラスティブアナリシスのデモは終了です。ではマッピングアクロスの話をしましょう。マッピングアクロスでは今までと全く同じ手順で進んでいきます。でもドライバーを指摘したりドライバーの話もしません。サブモダリティのセットを2組引き出します。好きだけど好きじゃなかったらなと思う食べ物のサブモダリティと、嫌いな食べ物のサブモダリティをマップアクロスします。
トレーナーとしてこの時はとても正確な言葉を使ってください。言ってはいけないことの一つが、好きな食べ物のイメージを嫌いな食べ物のイメージと取り替えてください。多くのトレーナーがこれを言いますが、とても混乱する言い方です。やってほしいのはコンテンツのマッピングアクロスです。
そんなことをすると出来上がってしまうのはわかめの上に乗っかったドーナツのイメージですよ。
意外にいけるかもしれないよ。日本ではそんなものがあるんじゃないのかな。あそこに確かわかめの市場はあるからね。その代わりに言うべきことは、ナンバーワンのサブモダリティをナンバーツーのサブモダリティに変化させてください。必ずサブモダリティという言葉を使ってください。好きだけど好きじゃなかったらよかったもののサブモダリティを大嫌いなもののサブモダリティに変化させてくださいという言い方もできます。
ここで質問が入ります。
これは単なる説明です。やるときは一つずつやってください。どう言えばいいかの説明をしているだけです。ですから的確な言葉を使ってください。ここまで的確な言葉にこだわるトピックだと思わなかったかもしれませんが、これは本当に的確な言葉が必要とされるものなんです。
ここで質問が入ります。
その通りです。 スクリプトに書かれていないことは何も話していません。
なぜそうすべきなのかを説明しているだけです。ここで質問が入ります。いいえ、ハンドアウトは持ち込めません。
ハンドアウトは渡しません。デモの時はサブモダリティのチェックリストがハンドアウトとして渡されます。
ここで質問が入ります。
いいえ、デモでの手順の説明はいりません。デモデーではいりません。しかし本物のプラクティショナートレーニングではデモを行う前に絶対に手順を説明しなければなりません。
どこまでやったかしら。話を戻しましょう。サブモダリティを引き出したら、ではこれから好きだけど好きじゃなかったらと思う食べ物のイメージのサブモダリティと嫌いな食べ物のイメージのサブモダリティをマッピングアクロス、またはサブモダリティチェンジを行いますと生徒に言います。ここでドライバーをマッピングアクロスすると、すべてのサブモダリティを一緒に持っていってしまいます。しかしプラクティショナーレベルではすべてのサブモダリティをマッピングアクロスします。すべての視覚的なサブモダリティです。
異なっているサブモダリティを全部です。
異なっているものね。
嫌いなものと同じ色の中に持っていってしまいましょうと言ってください。同じロケーションに持っていく、同じ距離にまで持っていく、同じ映画の中に持っていく。
ロケーションの部分まで行ったら、
実際に手を持っていって、
ここから仮にここだとして、
仮にこことここだとしましょう。こうするんです。 OK アドリアナ、ここに出してきて、こっちまで持ってきてください。これはトレーナーであるあなたが実際にやらなければいけないことですよ。いいですか。このロケーションからあっちのロケーションへ。あっちです。あそこだっけ。
そうよ。
そうです。立ち上がって歩き、床にしゃがんで、これを持ってここまで持っていきます。これが正しい場所。
うん、
こっちかな。
うん、そうです。
よし、では、この場所に置いてください。はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。
届
かない場所でも全然問題ないですよ。この場所から持って、
例えば部屋の後ろにあるスピーカーのあたりだとしましょうか。そうしたらこれを持ってあっちに持っていけばいいのです。すごい効果になるだろうね。テニスをやってるみたいだ。このイメージを持ってあっちに。それがマッピングアクロスです。
マッピングアクロスするのは視覚的なサブモダリティです。
視覚的サブモダリティをマッピングアクロスして、視覚的と体感覚的でテストします。
聴覚的と体感覚的でテストします。
失礼、そうですね。
ここで質問が入ります。
もちろんです。このように言います。そっちにあるときは嫌いなもののように聞こえますか。そっちにあるときは嫌いなもののように感じがしますか。
その時点で相手はうえーっとなるはずです。
吐き気を催すはずです。
もし聴覚と体感覚がマップアクロスしなかったら、あなたがマッピングアクロスをします。
テストしてみてマップアクロスしなかったら、あなたがマップアクロスさせるのです。
ここで質問が入ります。
フィットするのはそれだけなんです。サブモダリティのチェックリストの視覚のものを順番にやってから、大切な音はありますかと聞くのです。これも実際にサブモダリティのチェックリストにある質問です。大切な音はありますか。はいと質問と返事されたら、それはどこにありますかなどなど、それから大切な感触はありますかと聞きます。どちらにもそれをやります。
たとえどちらかのイメージに全く音がなくても、2番目のイメージに音があるならそれを引き出します。
このイメージに大切な音はありますか。はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。
その音の違いは、ロケーション、ボリューム？
こう言ってください。音をもっと大きくして、必ず外部から、そして右側から聞こえるようにしてください。こうしてくださいと言えばいいのです。どうすればいいのかを教えてあげてください。ちなみにサブモダリティチェンジのこの時点に来たら、あなたは寛容になってはいけませんよ。寛容になってはいけないという意味がわかりますか。相手に
できますか、やれますか、
やってみてください、やりたいと思いますか。全部ダメです。 こうしなさいと指示を与えて素早くやります。今日が終わる頃には絶対に明確に理解できるようになりますよ。今はオーバーロードに感じているかもしれませんが大丈夫です。約束します。ここで質問が入ります。
心配いらないよ。
だからこそあなたはトレーナーであって単なるプラクティショナーやマスタープラクティショナーではないのですよ。
OK。 コントラスティブアナリシスとマッピングアクロスに関する質問は？
ここでトラック3は終わりです。CD2、トラック4、サブモダリティ、ビリーフチェンジ。
はい、ではビリーフチェンジです。ビリーフチェンジを選んだ人はいますか？誰もビリーフチェンジを選んだ人はいないようですけれども、これもデモの一つです。しかし我々もめったにこれを選びません。ある時シドニーですごい寒い日がありました。確か0度ぐらいだったかと思うんですけれども、雪も降ってましたね。あれを拾う前だったね。このデモをする場合はサブモダリティの違いを必ずトレーナーの手にアンカリングするようにしてください。望ましくないビリーフや真実ではなくなったビリーフには大きな違いがあること、そして新しいビリーフと明確に真実のビリーフとの違いも明確にしておいてください。
一つこのビリーフチェンジで私の方からも付け加えたいものがあります。どちらにしろとても複雑なテクニックなんですけどね、すでに真実ではなくなったその人にとっての真実のビリーフは必ず引き出してください。例えばこんな感じです。
例を挙げましょう。
もう今では真実ではなくなってしまったビリーフがありますか？
例えば昔あなたは喫煙者だったとします。その頃は私はスモーカーであるということをあなたは信じていたはずです。でも今は吸わないのだから、その私はスモーカーであるというビリーフはどこに行ったんでしょうか？
ですから私はスモーカーであるというのと私はスモーカーであったの間に違いがあることを認識してください。私は昔スモーカーであったというのは真実のビリーフです。特に今は禁煙した人にとってそうなのです。
ですから、はい、もうそれは真実ではないというビリーフがありますよ。昔はスモーカーでした。言葉の違いが分かりますか？私はスモーカーでしたというのは確かに真実です。
でもタバコをやめた人にとって私はスモーカーですはすでに真実ではありません。
ですからデモをする時があれば言葉に注意してください。いずれはデモをすることもあるかもしれませんよ。マスタープラクティショナーレベルで興味を持つ人がいるかもしれません。タイムラインセラピーを教えていなければビリーフチェンジをやらなくてはいけないかもしれない。はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。私は10歳です。いいですよ。すでに真実でなくなったビリーフのいい例です。
ただしそのビリーフを思い出せなくてはダメなんです。私は10歳ですの問題点は10歳だった時に私は10歳ですというビリーフのロケーションを覚えている人がとても少ないだろうということです。でもそのビリーフは害にはならない。わかりますか？
例えばあなたが初めて所有した車は何ですかと聞いたとします。
最初に所有した車は何ですか？
あなたが所有した車ですよ。
そうですよ。
何でしたか？
それは新車？中古車？何年製？
例えばね、
今でもそれ持ってるの？
その車を買った時私は87年製なんとかなんとかの所有者と思いましたよね。
そのビリーフは今はどこにありますか？そちらの方が私は10歳ですよりも思い出しやすいはずです。私は10歳ですはあまりにも昔のことすぎてロケーションがわからなくなっているかもしれません。問題は眠っていたらどうやってそれを見つけるかということです。眠っている時にそんなことを考えたことがありますか？
ここで質問が入ります。
その通りです。それは問題なんです。私は眠っているというのには問題があります。私はスモーカーです。はい、私はこの車の所有者です。完璧。
ただしその車を今でも所有している場合は当てはまりませんよ。
そう、 今でも所有しているならそこには問題があります。
私は1985年製白いホールデンの所有者です。
家でもできますね。例えば私はキャンプシーに家を所有していました。今はどこに住んでいますか？今はウェストサイドに住んでいます。これはビリーフとして効果があります。とても最近のことなのでロケーションをつかむことができます。必要なのはすでに真実で亡くなったビリーフのロケーションなのです。息をするのは良いことだ。これも有効だということが分かりました。息をするのは良いことだ。これは完全に真実のビリーフです。
完全に真実です。
これはもう一方の話でしたね。完全に真実のビリーフの例えでした。明日も太陽は昇る。これも完全な真実です。その明確なロケーションが必要です。はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。
真実であったビリーフも完全に真実のビリーフもどちらも現在形でなければいけません。このことに関してはプラクティショナーのブルーテープセットの中で長々と言及しています。ただ残念なことに僕はもうビリーフチェンジを教えていません。というのもタイムラインセラピーでビリーフを変える方が NLP ビリーフチェンジよりも効果的だということが分かったからです。だから最近ではもう教えていないのです。でもあなたが生粋の NLP を教えるのであればこのデモの準備をしていくのは賢明だと思います。ただ僕個人的にはトレーナーとしてビリーフチェンジのデモは多分しないと思います。たとえ生徒がやってくれって言ってもね。マッピングアクロスのやり方を知っていればビリーフチェンジのやり方を知っているのと同じだからです。そして秘訣は生徒が絶対に見る必要があるものだけをデモすることです。それでは私たちとこれまで一緒に勉強してこなかった人たち、何か質問はありますか？私はちゃんとフィードバックを聞きたいと思います。明日になってすごく混乱してしまってなんて聞きたくありません。今聞きたいのです。そして必要な答えが得られるまでその話をしていたいのです。明日になって部屋をさわさわ動き回りながら昨日の話実は訳が分からなかったなんていうのは困ります。はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。今の時点では視力が悪い人をおそらく選ばないでしょうね。エコロジーの問題があるからです。私はやらないでしょう。イメージだけでなくネガティブなステートも一緒に引き出してしまうかもしれないからです。
ここで質問が入ります。はい、ビリーフチェンジはその人を制限しているようなビリーフを変えて自信を与えるようなビリーフに置き換えることができます。ビリーフチェンジというのは4ステップのプロセスです。プラクティショナーマニュアルの中にスクリプトがあります。スクリプト通りにやればとてもうまくできると思いますよ。ビリーフチェンジでは自分は信じているけれど本当は信じていたくないと思うものをすでに真実ではなくなっているビリーフに置き換えます。
厳密に言いましょうね。あなたを制限しているようなビリーフのサブモダリティを真実ではなくなったビリーフのサブモダリティと入れ替えるのです。
次に疑いのないような完全な真実、例えば明日も太陽は昇るというビリーフを持ってきて制限していた古いビリーフの逆、こうなりたいと思うビリーフのサブモダリティと入れ替えます。
ここで質問が入ります。
いいえ、タイムラインセラピーをすればいいだけです。
制限するような判断というのは古いビリーフを取り除く働きをします。制限するような判断というのは一つ以上の制限的なビリーフを含んでいます。すべての制限的なビリーフは制限的判断に基づいています。制限的判断を取り除けば制限的ビリーフも一緒になくなってしまいます。
以上でトラック4は終了です。
CD2、トラック5、サブモダリティ、スイッシュパターン1。
次はスイッシュパターンです。ブループラクティショナーテープセットで僕が何を言ってるかは別にして入手することを進めますけれどもね。いかなる状況においても一度に一つ以上のスイッシュパターンを教えないでください。生徒たちは見事に混乱します。
ということは、プラクティショナーレベルでは伝統的なスイッシュだけです。望ましいステートのイメージは左下の角。スクリーンには現在のステートのイメージ。望ましいステートが爆発してスクリーン上でどんどん明るくなり、現在のステートは
小さく暗くなって左下の角にしぼんでいきます。これが伝統的なスイッシュです。皆さんがスイッシュパターンをデモするときはこのスライドに
現在のステートを書いて
フリップチャートにね
左下の角に望ましいステートを小さく書きます。
そして矢印を加えてください。望ましいステートが爆発してスクリーン上で明るくなっていく方向を示してください。
スライドに矢印が書かれていないのはアニメーションが現れるからです。こんな風にね。
その通り。
スイッシュパターンをデモしてもいいですか。
お願い。これが現在のステート、そしてこれが望ましいステート。暗くて小さい左下の角にあります。そして矢印をこの方向に書き込みますよ。
他に書き入れたいのは
現在のステートにアソシエイト、
そして望ましいステートには
ディソシエイト。
はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。
ちょっと待って、スイッシュパターンはデモしなくてもいいんですよ。彼らがやる前に、僕らがデモをするのはスピードの速さを見せるためであって、
デモデーの時には確かにデモをしなければいけませんよ。でもトレーニング中にはデモする必要はありません。私たちがデモをします。
スピードを見せるために僕らはデモをします。どうぞ。
ここで質問が入ります。
スクリプトはこんな風になっています。
いいですね。とてもいい質問です。ありがとうございます。
よく覚えてましたね。スクリプトにはこんな風に書いてあります。まず望ましいステートを大きく明るくできますか。それが現在のステートを全部包み込むように。そして古いステートはどんどん小さく暗くなって左下の角の方に縮んでいきます。それをヒュッという速さで行います。スクリプトにはこういうふうに書いてあります。
質問ですか。
私もちょうどそれを言おうと思っていたところです。これからデモを始めるとして、スイッシュパターンのデモ被験者をどう選ぶか。
スイッシュの事前チェックね。
こういう質問をしましょう。どんな質問だっけ。頭の中でイメージを描ける人はいますか。
私はこれからスイッシュパターンのデモをします。ボランティアが必要です。
頭の中でイメージを描ける人はいますか。
そうすると手を挙げる人が出てきますね。
その前にまず言うべきことは、スイッシュパターンというのは
コードにコンテクスト化されたマイナーなステートまたは行動を変化させること。
コードにコンテクスト化されたマイナーなステートまたは行動。
次に取り除きたいと思っているマイナーなネガティブステートまたは行動を持っている人はいますかと聞きます。マイナーなステートです。マイナーでネガティブなステート、
スライドにも書いてありますね。
または行動、取り除いてしまいたいもの。そうすると人々が手を挙げるので必ずその次にそれは何ですかと聞きます。第一の質問、それは何ですか。
トレーナーレベルでスイッシュパターンを扱うときに問題になることの一つは、人々が異なるロジカルタイプをスイッシュしようとしていることにトレーナーが気づかないことです。例えばステートを行動にスイッシュしようとします。
または行動の欠如や概念。
行動の欠如はスイッシュできません。例えば私は机の上を整理することができません。
実際にロンドンでのトレーナーズトレーニングで起きたことなんですよ。
本当に起きたことなんです。
誰かが事実として言いました。私の事務所の机の上はぐちゃぐちゃです。トレーナーはそこに気づかず、ではそれをどのように変えたいですかと聞いてしまいました。ダメダメダメダメ。
行動じゃないからです。必ず行動と行動を、ステートとステートをスイッシュしてください。いいですね。
そしてそれは何と聞くと返答が返ってくるでしょう。
その時例を挙げてもいいでしょう。次に言うのは僕が使うただ2つの例です。これ以外は使いません。絶対にスイッシュパターンはコードにコンテクスト化した行動に適しているのですが、例えば爪を噛むまたは上司に特定の目つきで見られると変な気分になるです。
プラクティショナーレベルではこの2つの例だけで十分です。
僕が例として挙げるのは絶対にこの2つだけです。他にも例を挙げてもいいですが、それ以上やるとおじけづかせてしまいます。それをきれいに区別しています。
ここで質問が入ります。
歯ぎしりね。歯ぎしりはあんまり
歯ぎしりはあまり良くない例ですよ。
はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。いいかもしれませんね。
水死パターンを使うことはできます。セラピーをやっている時だったらおそらく怒りを手放すをやると思います。さて水死パターンですね。
まずは事前チェックです。マイナーなステートや行動が何なのかを教えてもらい、
前に出てきてもらう前に、何ですか？ステートです。どんなステートですか？何々です。その代わりにどうなりたいですか？
そしてステージに出てきてもらう前にトリガーを見つけるための質問をしなければなりません。
何々するときがいつだか分かりますか？
その質問とは、何々するときがいつだか分かりますか？
例として爪噛みを使いましょう。
爪噛みですよ。
爪を噛むときだとどうやって分かりますか？
さあメモを取り終わったら生徒たちには顔を上げてこちらに集中するように言いましょう。感覚の分析、センシティビティアナラシスをやらなければならないからです。そのデモをやります。感覚の分析はこの方向に進みます。すでにこの時点に達したときに爪噛みのイメージに追いついたとしたら遅すぎます。
遅すぎます。
手を下ろしているときに爪噛みのイメージをスイッシュすれば、
手はここですね。
早すぎるかもしれません。
トリガーを捕まえられません。
スイッシュパターンを成功させるためにはトリガーのイメージ以外をスイッシュすることはできないこと、理解していますね。お願いですからこの点は書き留めておいてください。お願いですから。
トリガーを確保するのです。
トリガーを探してイメージを引き出さなければなりません。
アドリアナが爪噛みの癖を持っているとしましょう。
あ、待って待って待って、ちょっと書き留める時間をあげましょうよ。ちなみに私爪噛まないわよ。
うん、確かに、彼女がそういう癖があったとしましょう。
家庭としてね。
君が爪を噛まないのはみんなわかってるよ。噛んでるとしたらそのマニキュアしか口に入っていないよ。それも真っ赤っかなペンキだ。
それが美味しいってどうしてわかるの？
美味しいかどうかなんてわからないよ。美味しいの？
いいえ。
あ、そう、食べたことないから。
さあ準備はいいかしら？
OK、 やりますよ。こうやるんですよ。顔を上げて。爪を噛みたくなりましたか？いいえ。爪を噛みたくなりましたか？いいえ。爪を噛みたくなりましたか？いいえ。爪を噛みたくなりましたか？はい。これではどうですか？いいえ。これではどうですか？はい。いいでしょう。それが何だか分かりますか？それがあなたのトリガーのアソシエートなイメージなのです。相手の爪噛みの癖のある手を自分の手でだんだん持ち上げていって、爪を噛みたくなりましたか？爪を噛みたくなりましたか？爪を噛みたくなりましたか？と聞きます。あなたが相手の手を動かしてちょうどそのポイントまで持っていくのです。そうすればあなたも相手がポイントを認識したと分かるので、認識しているということをキャリブレートするのです。はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。
何々するときがいつだか分かりますか？繰り返します。スイッシュのための質問は何々するときがいつだか分かりますか？です。
ここで質問が入ります。
さあ、それは適当に何か考えてください。
ここで質問が入ります。
いいえ。彼がしかめ面をして部屋に入ってきたら憂鬱な気分になる時だとどうして分かります？時間だと分かりますか？もし返答がはいなら、それは毎回のことですか？彼がしかめ面で部屋に入ってきた時は必ず憂鬱な気分になりますか？と聞きます。そして感覚分析をして、いや、これは全部今考えついたことなんですよ。実際に何て言うかは分からないけれど、例えば彼があなたの背後のドアから入ってきたとします。背後から部屋に入ってきても気づきますか？サブモダリティの角度をチェックしたり、
言い換えれば厳密な状況にチャンクダウンしなければならないのです。ボスのフィジオロジーのどこがあなたを嫌な気持ちにさせるのか、彼は何をしている、彼は何て言ってる、何が起きている、もしかしたら何か特定のポーズとか姿勢があるのかもしれません。特定の一連の言葉を発しているのかもしれません。それが具体的なイメージになっているのかもしれません。
頭の下げ方とかね、掲げ方とかね。
何でも。
さて、代わりにどうなってほしいですか？と聞いたときに、上司に微笑みかけてもらいたいとつい言いたくなってしまう人もいるでしょう。それは推しパターンではコントロールできないことですよ。問題は代わりにどうしたいかです。 上司は今でもあなたを変な目で見ています。ただイメージはディソシエイトで、自分が他の何かをやっている絵が見えています。
ポジティブな何かです。
現在のステートはアソシエイトで、望ましいステートはディソシエイトです。そうすればもっと望ましい方に近づいていくでしょう。
気分を落ち着かせるときだとどうしてわかるのか、爪を噛む時間だとどうしてわかるのかという質問に対して、不安に感じるとかためらいを感じるなどの体感覚的な答えが返ってきたら、次に聞くべき質問は、そのように感じる時間だとどうしてわかるのですかです。イメージが湧かなければ推奨はできません。
これは前には言わなかったのですが、爪かみのケースにおいて最も重要なことなんですけれども、爪かみに前に出てきてもらっているときによく見ていてください。どういうときに爪を噛みたくなりますかと聞くと、今この瞬間こんな気分を感じたときですと答えが返ってくることがあります。よく聞いていてください。きっかけとなる何かがなければその時だと彼らには分からなかったのです。じっと座っているだけの人はそういう行動を取りません。もうかなり長い間人間観察をしてきましたからね。爪を噛まない人はじっと座っている時にこういう行動は取りません。ということは、爪を噛む人はどうしたら爪を噛む時だと感じるのでしょうか。視覚的な何かが起因しているはずなのです。視覚的なものが起因していなければ、でも被験者には選ばないでください。絶対に視覚的でないといけません。起因するものが絶対に、指で爪をこすって、
指で爪をこする時だとどうやって分かりましたか。
イメージが思い浮かべられますかという意味です。
イメージが思い浮かべられますか。
その時が来たと分かるために、イメージが思い浮かばなければならないのです。もしかしたらイメージなんて浮かばないと言い張るかもしれません。でも同じぐらい強く、イメージがなければダメですとあなたも言い張らなければなりません。イメージなんて湧きませんと言ってくる人はたくさんいます。ではどんな時に爪を噛みたくなるのですか。こうやってここに爪の存在を感じるのです。ではどんな時に爪の存在を感じるのですか。さあ、ただ感じるんです。
一部の人にとってイメージは本当に無意識なのかもしれません。イメージを引き出すのに30分かかることもあります。そういう人はでも被験者として選んではいけない人です。時間がかかりすぎます。
生徒たちもその人から引き出すのに30分以上かかるでしょう。
ある時どうしてもスイッシュが必要だと感じているクライアントがいて、その人からイメージを引き出すのに25分かかりました。それがあまりにも無意識の深い部分、潜在意識からずっと離れた場所にあったのです。最終的には本物のイメージを持つことができましたけれどね。自分がこんなことしてるなんて気づきもしなかった。もちろんそうでしょ。潜在意識の外側にありましたから。
意識の中にあったんなら彼はそれをやらなかったでしょうからね。
その通り。どうぞ。
ここで質問が入ります。聴覚も同じです。全ては視覚的。デモの時はですよ、視覚だけでやってください。
それは分かりましたが、どうしてもイメージが浮かばないと言われたら、 NLP には他にもたくさんテクニックがありますよ。前にも聞いたことがある。たくさんのテクニックがあるけれど、全てのテクニックが万人に適用するとは限らないのです。そういうふうに答えてください。
それができないのであれば、視覚的なサブモダリティ操作もできないでしょ
う。そういう場合あなたが選択すべきなのは、
アンカーの破壊。
アンカーの破壊ね。
アンカーの破壊は主に体感覚的な人に向いているテクニックで、サブモダリティは主に視覚的な人に向いているテクニックです。
ここでトラック5は終わりです。